サンラジ FM、 3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第40回目。市川うらら FM83 メガヘルツより毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、はい、
やっさんごめん、セリフ奪っちゃったね。
そうね、普通にナチュラルに言い始めたからやめとこうって思ったよ。
あのね、今回はやっさんが言ってみようっていう流れにしてたんだけど、うんうん、
あのなんか、
スーパー山本も染み付いてる、
う
ん、
はい、
そうね、
いいことだ。
いつも通りの感じやっちゃう。
いいことですな。
失礼、はい、やっさんファンね、あの次回楽しみにしてもらって。
そうね、そうね、
はい。じゃあ今日はね、なんかもう3月の終わりということでね。
そうです、
もうみんな、ね、暇になってきた人多いかなと思うんだよね、学生さん。
そうだね、なんかゆっくりしてる時期な気がする。
卒業式終わったりとかね、
クールタイムが発生するからね。
そうだね
ということで、
はい、
なんかね、何、映画見に行ったりとか、
まあ、暇つぶし、ね、
そう、ドラマを見たりとか、
いろいろあると思います。
消化してるんじゃないかと、
はい、
思います。僕もね、あの最近今年は映画やら観劇やらいろいろ楽しんでますけれども、
はい、そうですね、
皆さんどうですか、ね、なんか最近見たりしてますか。
最近
ネットフリックスとかは、
うん、
まあ、ちょいちょい見るけど、
うん、
実際に映画館に行って、
うん、
映画を見るっていうのは去年以来行ってないかな。
ヴァ
イオレット・エヴァーガーデン劇場版を見たのが最新かな。最近結構いろいろね、
そうだね、バタバタしてたからね。
ある、
まあ舞台はあったりね、したしね。
けど、まあ見に行きたいなと思ってる作品はね、いろいろあるから、出てるから。
そうだね、
やっぱ映画館で見ると違うよね。
そうね、
やっぱね、
迫力が違う。
うん、
私はね、あれだよ、ジョーカー見たよ。
出た。
あれもなんか見たいなと思ってて結局行けなかったの。
いや、あれね、あの、
よかった、
やばいっすよ、いいですよ。私はね、私はなんかこうちょっと鬱になっちゃうよみたいなのを、前情報を、なんか、
はいはいはい、
暗い気持ちになっちゃうよっていうのを聞いてたから、ちょっと覚悟して言ってたんですけど、いや、な、まあその言ってることは分かるんですけど、でもね、うん、好きでした。あの、なんて、主役の、主役の方の演技がもう素晴らしかったですよ。うん、でもね、あの、その方アカデミー賞で主演男優賞を取りましたからね。
そうだよね。
はい、ジョーカー皆さんぜひ見てみてください。
いいですね。
なんかね、映画の宣伝コーナーみたいになりましたけど、
そうだね、
まあ、今日はね、なんと実はあの前編通して我々がおすすめする映画選びをね、紹介していくっていうね、はい、日にしようと思ってます。はい、
そうなんです。
はい、ではこの後も楽しみにしててください。
はい、
では今夜も盛り上がっていきましょう。せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ではですね、引き続き、うん、今回はサンラジレコメンド豪華版って感じで、やっていきますよ。
はい。
はい、じゃあ誰からいきます。
はい、トップバッター、やっさんいきます。
何を紹介してくれるんでしょう。
やっさんが紹介するおすすめ映画は、
うん、
ルローニケンシン実写版。
あの佐藤健さんのやつ。
佐藤健さんのやつ、三部作の最終章、伝説の最後編でございます。まあ、一応僕一応三部作全部見たんですけど、あの物語の終わりとして、
うん、
まあ、な、好きな役者さんとかね、
うん、
出てるっていう意味合いで伝説の最後編にしました。
うん、あ、そうなんだ。
はい、なんだろう、珍しく実写映画をやったにしては、
うんうんうん、
かなりクオリティが高いなと。
あ、
それはわかるな、
思います。あの、なんか、え、嘘、 おいマジかよみたいな。
あの、まあ、あの、たまにね、ありますよね。
そうそう
そう、
実写映画はね。
やっぱね、漫画とかはね、実写にするって大変なことなんでしょうけどね。
っていう意味で、あの、ちゃんと実写化にしても、
うん、
ちゃんと面白さを残してるというか。
うんうん、あ、なんか崩してないっていう感じ？
そうだね、まあ、全く崩れてない、 ことはないけど、まあ、
それはね、
物理的に動けない動きがあるから、
そうだね、うん、あの漫画的表現がね、あったりするからさ。
で、それを除けば、うん、あの、本当に、皆さんのその盾とかアクションはすごいものだったと思います。
うん、あの僕もさ、あの、うん、その、るろうに剣心って、うん、その、やっぱ、技とかがさ、うん、いろいろあるじゃない。
そうだよね。
有名じゃない。
有、う、名、
ん。で、あれもさ、どう表現するのかなってさ、すごい楽しみにしててさ、うん、あの、チラッと見たらさ、うん、あ、こういう感じにやるんだってさ、なんかすごいあの、しっくりきたよね。
あ、そうなんだ、うん。
けどアニメ的表現の必殺技を叫ぶみたいなことはしてなかった。
うん、
けど逆に、だから、あの、うん、チープに見えなかったって感じはある。なんか、よくあるじゃん。必殺技を叫びながら必殺技をやるみたいな。
そうだね、
あれ、実写でやると、なかなか難しいところがあるんだよね。
だよね。
そうね。
だからそれを、ね、なんか、ちゃんと、カメラでとか絵で見せるやり方をしてたんだよね。
うんうん、あ、そうなんだ。
そう。なるほどね。
その瞬間でバッて、こう、佐藤健を抜くみたいな。
ああ。
健さん抜いてみたいな。それを食らう藤原竜也みたいなね。
ああ。
っていう感じの絵の見せ方で、うん、なるほど、ここで使うんだとか。
は
あ。っていう。で、その、奥義を教えるシーンとかがあるんだけど、
うんうん、はいはい、
清十郎、
うん、うん。
役は福山雅治さんがやってたんだけど、うんうん、を、が師匠の役で、
うん、
奥義を教え願いたいと、
うん、
佐藤健演じる、あの、
あの日村健心。
日村健心が言うんだけど、そこの、うん、その必殺技を、やって見せるっていうシーンがなくて、
うん、あ、そうなんだ。あ、はい、あの、はい、
心構えを、
うん、
あ、ごめんなさい、ネタバレ注意です。
今更大事大事
で、その、心構えを教えて、
うん
うん、シーンが変わるみたいな、次のシーンに移行するみたいな感じで、
うんうん、
あくまでそれを見せないっていうところで、ちゃんと、なんだろう、整合性を取るというか。でもちょっと面白いポイントがあって、僕はちょっと見て、うん、見てほしいのは、
うん、
そのシーンの映画の始まり、
うん、
まあ、日村健心が、うん、あの船から落ちて、
うん、
島に流れ着くんです。
はい、
でそこで、あの彦清十郎の住んでるその、
うん、
島に流れ着いてて、
うん、
まあ、また拾われて救われるんですけど、
はいはい、
でその時にそのお前のこの15年間を 見定めてやろうみたいな感じの話になって、
うん、
彦清十郎と日村健心が、
うん、
まあ、戦うというか指定対決をするシーンがあるけど、それで彦清十郎が持ってる最初棒切れをね、
うん、
持って、
うん、
その健心と戦うんだけど、
うん、
途中のシーンで、
うん、
あのなんか綺麗に整えられた、
うん、
木刀みたいに形が変わる瞬間があるの。
あ、そうなの？
それね、ちょっとね、見てみてほしい。あのね、ちょっと面白いから。
変わってるみたいな。
変わってる。すごい綺麗な木刀になってるみたいな。
っていう。ほら、枝ってやっぱりさ、こうなんかさ、うねりがあったりとかさ、
ゴツ
ゴツしたりさ。
最初それでスタートしてる。けど、急に、すごい綺麗な木刀みたいな形になってる時があって、あれっつって、あ、なるほど、彦清十郎は、それぐらい余裕がある人なんだ、形を整えさせたんだって思ったら、次のシーンまた戻ってる感じ。
あ、
大きな戻ってるのよ。
なんかちょっとさ、意図考えちゃうよね、うん。これはどういう意図なんだみたいな。
ちょっとそういう、なんかね、面白いところがあったりするけど、まあちゃんとそこはまあ僕としてはネタなんだけど、
うん、
それ以外にもう本当盾とか、
うん、
もう本当にすごくて、
うん、
だからその、なの佐藤健さんのその、まあ、身体能力も合わせての、
うん、
あれ、なんか動きがあって、あの人ダンスとか多分できるからそういう動きを入れたりとか、ものすごい速い、
あ
の物理的にちゃんと速いっていうか、
あ、そう、スピード感があるんだね。
スピード感があるの。だから盾を見てて、あの退屈しない、むしろ見ててすげえって思うぐらいのクオリティを見せてくれる。
はあ、ちゃんと迫力がある。
迫力がある。
はあ、そうなんだ。
ちゃんと力入れてるっぽくじゃなくて、ちゃんとやってるっていうのがわかる。
ああ、いいね、
映画です。
リアリティがあるね。
リアリティがある。で、それが3部作をちゃんと通して、
うん、
ちゃんとアクション盾があるから、
うん、
見ててちゃんと楽しめる作品、
うん、
完全に原作に準拠しなきゃ嫌だっていう人だとちょっと辛いかもしれないけど、それでも面白い映画だったと思います、
うんうん、ああ、そうなんだ、はい、私まだ3部作まで見てないんだよね。なんか見たくなった、そういうのを聞くと。
そうで、るろうに剣心の主題歌、
うんうん、
これ多分勘違いしなかったワンオクロックさんが多分、
う
ん、
そうだね、
ずっと投資でやってるけど、
うん、
その最後の主題歌、
うん、
まあ、エンディング曲が、
うんうん、
ワンオクロックさんのハーテイクっていう曲なので、
うん
うん、ぜひ聴いていただきたいと思います、うん、
はい、
それではどうぞ。
ああ、なるほどね、
うん、はい。かっこいいですよね、ワンクロック。私も大好きです。
いいよね。
ちゃんとこういう感じで締めくくるんだよっていう。
はい。さあ、次。
で、次
?2 番目。はい。ようちゃんが行きまーす。
はい。
はい、私が紹介するのは、うん、ペイフォワードっていう映画です。
洋画ですね、そ
して。洋画ですね。多分知ってる人もいるんじゃないかなっていう映画なんですけど。
勘違いじゃなかった、ハリソン・フォードとかじゃなかったっけ？
だったかな。
はあ。
でもね、結構その有名な話なんじゃないかっていうふうに私は思っています。
へえ、なるほど。
で、そのペイフォワードっていうのが何かっていうと、うん、その中学、まあ日本では中学1年生になるそのトレバーっていう少年がいるんですよ、
うん、
でその少年が社会科の授業中に担任のシモネット先生っていう先生から、
うん、
もし君たちが世界を変えるって思ったら何をするっていう問いかけをされるんですよ。
おー、
う
ん、
でそのトレバーが思いついたアイディアっていうのが、
うん、
自分が思いやりを受けたら、
うん、
別の3人に渡すっていう。
ああ、
だから自分が
勘違いしてた作品多分。
本当、
うん、
その自分が受けた思いやりをその人に返すんじゃなくて、
うん、
別の3人に渡すっていう、
あ、
そういう、それをペイフォワードっていう。
あ、
それが、
なるほど、あ、ペイ払う、
あ、そうです、そうそうそう、
なんかあの 前にとかなんか
あったんだもんね、うん、そう、そういう意味で、そのトレバーっていう少年が考えたアイディアがそのペイフォワードっていうやつなんだけど、
なるほど、
でこれがね、なんていうかな、そのトレバーっていう少年がちょっと複雑な家庭で、
うんうん、
そのアルコール中毒で家を支えるお母さんと一緒に住んでて、
うん、
でそのお父さんはいるんだけど、
うん、
なんか家開けてばっかな人で、
なんかお仕事がなんかね、
そうで、そのお父さんもその飲んで、うん、あと暴力振るお父さんなんだけど、
うん、
でその複雑な家庭で育ってお母さんと一緒に住んでて、
うんうん、
でお母さんもアルコール中毒だしみたいな、でちょっとそういうちょっと変わった、
うん
うん、境遇の持ち主なんですけど、
うん、
でそのペイフォワードっていうのを自分が考えついて、
うん、
でそれを実行しようってするんですよ、
うん、
で実行して、
うん、
その最初はホームレスの人を助ける、
うん、
自分の家に招いたりとかして助ける、でその人もその助けてホームレスの人はその 薬物中毒だったのね、
はいはいはいはい、
薬物中毒なんだけどもうやらないでねっていう感じで助けたんだけど、
うん、
結局そのあのトレバーの元を離れたら、
うん、
結局戻っちゃったの、薬物に依存しちゃったの。
あら、
で次はお母さんに返そう、お母さんにやろうってするんだけど、
うん、
そのお母さんとこうシモネット先生をちょっといい感じにくっつけようって思ったんだけど、
うん、あ、なるほどね、
ちょっとそれもうまくいかなくてでなんかこう失敗だなって、
うん、
トレバー思ってたんです、
うん、このやり方ではちょっとあれだと、
そう、世界を救えないと、
うん、
な
ダメだったって、
うん、
で自分はなんかこう世界を変える、世界が変わるところを見たかったんだけど、
うん、
僕のは失敗だったって思ってたんですけど、
うんうん、
なんと、
うん、
トレバーの見えないところで思わぬ発展が生まれてて、
う
ん、なんとそのペイフォワードがどんどん違う人に、
うん、あ、
実は
広がってた、
広がってたの、
うん、
トレバーの知らないところで。
なるほど。
だから例えば助けたホームレスの人が、
うん、
その自殺しようとしている橋の上から飛び降りようとしている女の人を見て、
うん、
ちょっと待てって、うん、何する気だみたいな感じで止めて、うん、でも女の人はもう私なんかいいのよほっといてみたいな言うけど、
うん、
そのホームレスの人が、
うん、
その声をかけるの、一生懸命、
うん、
僕も助けられたって、
うん、
でそれを返さなきゃいけないんだって説明して、
うん、
でそういうのをだからトレバーの知らないところで、
うん、
ちゃんとみんな返してたの。
はあ、
なるほどね。
でそれこのですね、このペイフォワード、
うん、
とってもいい話なんですよ、
うん、
いい話で、でもですね、最後のシーンがちょっと悲しいんですよ、これ。
あ、ちょっと悲しいオチなの。
ちょっと悲しいんですよ。これはね、もう言えない、言えない、これは。
あ、じゃあそれネタバレしちゃうとね、ちょっとね、
うん、これはね、
見る楽しさが減っちゃうもん。
ちょっと言えないですね、
悲しいオチか。
そう、うん、でもね、なんていうの、そのトレバーがその、うん、インタビューを受けるんですよ、記者に、最終的に、
はいはいはい、
この記者 の, その新聞記者の人も、
うん、
その
あ、助けられた側
だろ、そういいことされた人で、でこのシステムを考えたのは誰なんだって言ってずっと辿っていく記者の人がいて、でその人は最終的にそのトレバーに辿り着いて、でトレバーにそのインタビューをするんだけど、
うん、
そのトレバーのインタビューの言葉が結構好きなんですけど、
うん、
それを読むと、日々の暮らしに慣れきった人たちは、
うん、
良くないことをなかなか変えられないって、うん、もうそう慣れてしまったから、うんうんうん、だから人は諦めるんだって、うん、でも諦めたらそれは負けなんだっていう風に、うん、そのインタビューで彼は言うんですよ。
はあ、達観してますね。
そう、そう、そうなんですよ。で、まあ確かにその通りだなって、その慣れてしまったら、うん、もう人はもういいや仕方ないやっていう感じで諦めるじゃないですか。でもその諦めたら、ね、諦めたら負けなんだっていう風に彼はこう考えて、うん、そう、そういう感じ。
ちょっと安西先生に近いね、そしたらね。
そうだね。日本で言うとそう、その
日本ではそうかもしれない。諦めたら試合終了だよ。
そうそうそう、そんな感じなんですけど、そう、それをね、その中学生ぐらいの子が言うっていう。う
んうん、そうだね。まだそんなね、あの ね、年はもういかない年齢なのに、
そうそうそう、うん、その彼は自分の境遇と合わせて、うん、そういうことを感じる子だった。
はあ。
うん、で、結構重みがある、ね、そうそう、
なるほど、
そう、子供が言うことでなんか、うん、はーってこう気づかされるっていうか、すごい胸を打たれたセリフだったんですけど、うん、でこの、まあ、結末は私は言えないんですけど、うん、もう気になる人はぜひペイフォワード見てくださいということしか私は言えません。
そう言われるとなんかもう見ざるを得ないね、うん、これはね。
でも素敵な行いだなって、その、うんうんうんうん、自分が受けた人じゃなくていいことをされた人ではなく、うん、違う人に返すっていう、
うん、
どんどんそれがつながっていくっていうのをすごい素敵だなっていうのをですね、はあ、感じました。
なるほど。
いやでもそれね、確かに僕もね、学生の時に部活やってて、うん、だから先輩からねご飯ごちそうになったりとかして、う
ん、
ありがとうございますってなるじゃない、
うん、ああそう ね、 ね、
でそれでその人にね、なんかね、いやーやっぱこうなんか返したいなって思ったんだけど、
うん、
でも先輩が言うには、だから あのお前もそういうことを後輩にして やるんだよって、
あ
それをこうなんか連鎖していく、こう下の世代にこう、うんうん、でやっていくっていうのが、なんかちょっと今その話を聞いて、
そうだ ね、 なんかね、確かに
思った、
そういうことなんだと思う、
うんうん、だそういうなんか連鎖っていいね、
う
ん、
そうだね、
うん、世界が幸せになるよねこれはね、
う
ん、
そうそうそう、だからそういうのを考えて、うん、トレバーっていう少年の話でした。
だから皆さんの行動は見えないところで誰かの役に立っているかもしれない、うん、ということなんです。
バタフライエフェクトだね。
そうだね。
それこそね、うん、見方を変えてみたら、
うん、
そういうことになってるかもしれないっていうことですね。
あなたの その本当に小さなね、うん、行動一つで救われない人が救われたかもしれない。
うん、うん、そうそうそう。
見えないところでっていうのがね。うん、すごいね。
不思議ですよね。
後で気づいたらさ、すっごい嬉しくなるよね。
そうだね。う
ん、ああ、やってよかったなってなるもんね。
うん。
そう。
は
あ。じゃあ気になる人はぜひ、
はい。
見てください。
はい。はい、僕が、今回ご紹介する、映画は、こちらです、はい。じゃじゃん。ピンポンっていう映画ですね。
おピンポン、
はい。卓球のやつですか？
あ、卓球のやつです。そうです。窪塚洋介さんがね、主演のね、うん、映画です。
はい。
これ多分ね、20年ぐらい前になるのかな？
うん。
卓球のね、舞台にした映画なんですけど、
はい。
原作が漫画で、
うんうん、
で、それの、実写の映画なんだけど、
そうなんだ、ね。
漫画
そう
そうそう。だっけ？
あ、もともと漫画で、で、実写映画なり、
うんうん、
で、その、何年後だ、10年後ぐらいに、アニメ化したんだよね。うん
そうなんだ。
ノイタミナっていう枠が、
あの
テレビで、フジテレビさんかな、ね、あるんだけど、うん、そこで映画なりま、映画じゃないや、アニメになりまして。
うん、
で、この実写映画。
ほう。
まあ、さっき安さんもね、ウロケンの話したんだけど、
う
ん、
そうだね。
なんともうこれもね、原作ファンも納得の、一本になっております。
なるほど。
すごいね、これよく実写にした、落とし込んだっていうね、感じ。
そうなんだ。
うん。なんかね、原作のテイストをすごいね、踏襲されてる、リスペクトがすごい、一本になっております。ま
あ、なんか派手な技とかあるの？
派手な、アクションがすごい。
あ、アクションがあるんだね。
プレイがアクロバティックなんです
。あ、そうなんだ。
主人公の、ペコっていう、まあ、窪塚さんだって、すいません。窪塚さんがね、やってるペコっていうね、主人公が、すごい卓球が好きで好きでたまらない、
うん、
天才なんだけど、
うん、
天真爛漫的な感じのね、キャラクターなんだよね。で、これ、うん、このキャラクターが、すごいプレイスタイルが、
うん、
型にとらわれない。
う
ん、例えばね、卓球もいくつか、こう、型っていうのが、プレイスタイルっていうのがあるんだよね。なんかこう、
はいはい、
何、こう、前の方で、こう、速い速度で、こう、打ち合うみたいなのを得意とする人もいるし、うん、後ろの方に下がって、
はいはいはい、
守りつつ、こう、なんかこう、守りが攻撃になるみたいなね、
うん、
プレイスタイルやだったりもするんだけど、
うん、
それの、まあ、とらわれない。 でも自由にこうなんか体が感じるままにこう動いてやるんだよね、プレイスタイル。で、まあ、その時にもう飛び跳ねたりあちこち跳ねたりしてんだよね、もう。でそれがなんて言うんだろうね、こういろんなこう角度でなんて言うんだ、マトリックスとかみたいな感じ、
うん、
こう一つのシーンをこうカメラぐるーっとこう回ってこう
や
つだったりとかするんだよね。
なるほどね。
そう、いやー、もう卓球シーンがねすごい熱いんです。
へ
ー、もうまあ、玉自体は、うん、CG なんだけど。
あ、やっぱそうなんだ。
そうそうそうそう。
実際にやってるわけではないんだ。
そう。選手は、こう、動きは自分でやってるんだけど、うん、それに合わせて球が、そう、動いてるって感じ。
うん。
なんです。
まあそうだよね。それ実際にやってたら、いや、選手なるよってなりますよね。
まあ、多分、メダル取れますね。はい。
うん、だから球だけ CG なんだ。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。
で、もう、その卓球のシーンも、うん、その原作再現すごいし、
うん、
まあ、なんだったら、まず、そのストーリーがね、はい、いいんです。熱いんです。なんかね、もう主人公は天才なんです。もう、
うんうん、さっき言ってたね、なんかね、
そうそうそう。なんだけど、その天才ゆえに、あまり努力をすることがなかったんだよね。うん、その天才にあぐらをかいてるって言えばいいのかな。
あ、うん、俺も強いし、みたいな。
そうそうそうそう。
ちょっと嫌なやつだな。
なんかあったのか。
ちょっと待って、今の自分の言い方が嫌なやつだったな
って。まあ、無意識的か意識的かわかんないけど、あんまり努力するタイプじゃなかったんだよね。
う
ん、そう。まあ、でもね、もう強いんだよね。
うん、
で、このね、主人公が、まあ、高校入って、その、他校なんだけど、
うん、
中国から来た、まあ、助っ人の選手に負けるんだよね。
おお、さすが中国。
そう。で、そこでまず一回挫折して、
うん、
もうボロクソにやられて、で、その後にインターハイがあって、で、そいつにこうリベンジするっていう前に、
うん、
こう幼馴染がね、二人いるんだけど、
うん、
そのうちの一人のやつに、まあ、佐久間っていうキャラクター、まあ、通称悪魔っていうんですけど、うん、そいつに、まあ、もろ負けするんですよ。で、そこで、もう、何、こう、コテンパンに乗されて、もう一回卓球やめるの。う
ん、
あらららら。
ぐれちゃって。
あら。
そう、髪おかっぱなんだけど、もともと。もうロングにして、タバコも吸っちゃって。
典型的な
の。ぐれるって。
ゲーセンに入り浸って。
なんかもう文字に書いてるのは、ぐれるみたいな。
本当に。でもそっから、まあ、なんだかんだあって、その悪魔も卓球やめちゃうんだよね。
もったいない。
そう。まあ、いろいろ挫折しちゃって。で、その悪魔に、こう、また、なんつうの、お前は天才なんだから、
うん、
ちゃんと努力してやれよって。
うん、
お前、努力したことあんのかって言われて。
お
うん、で、まあ、なんか、またね、こう、気合を取り戻してやるんだけど、そのね、こう、挫折からの、こう、また這い上がりがね、すごい、いいんですよ。熱い。
熱い展開なんだ。
そう。ね、卓球やってる人だけじゃなくて、運動してる人は特に、やっぱ、こう、見たら、う
ん、ああ。
自分もやろうってまたなるような感じ。
なんか共感できるところがあるってこと？
そうそうそう。熱くなる。
はい。
作品になってます。
はい。
はい。ちょっとね、まだまだ話し足りないんですけど。
そうだよね。
ちょっと時間になってきたんで、曲紹介じゃしますね。
はい。
はい、
この映画の、主題歌、スーパーカーさんで、夢際ラストボーイです。聴いてください。エンディングでーす。
はーい。
はい。
はい。
告知いきます。
はい。
見てください。
カンパつい
ですね。はい。前回に引き続き私から、企画団体アルペジオさんで朗読ライブを、はい、5月30日の土曜日に開催します。
はい。
タイトルは夏の夜の夢。チケット代は2500円となっております。
はい。
はい。はい、なんかお堅い感じではなく、ちょっと楽しく、うん、見に来ていただけたらなという内容にしようと思っておりますので、朗読あり、はい、歌ありという感じにしようと思ってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。詳しくはまたツイッターなどに載せますので、ツイッターをチェックしてください。
はい、はい、お願いします。
やっさんは、
はい、やっさん続き、はい、前回と同じですけども、はい、うん、はい、8月の13日から16日、吉祥寺シアターにてビッグマウスチキンフェイクドアンダードッグ、
うん、
ということで戦国ファンタジーものをやります。
時代ものなんだね。
時代ものです。続けての時代ものでございます。なので多分衣装とかもね、うん、多分着物
っぽいやつになるんだ。
はい、多分
キル。ビッグマスチキンさんってさ、アクロバティックだよね。
アクロバティック。
え、その格好でやるの？
じゃないかな。
すごい。
まだ詳細は聞いてないけど、一応アクロバトのワークショップ参加した時に、ホリエドもちょっと、その着物とか衣装着た状態でバク転できるといいねって言われた。
おこれはちょっと楽しみですぞ
っていうふうには言われてます。
おいいね、
頑張ります。
2人ともなんかあれだね、ライブ感が強いね。
そうね、は
い、次ね、
うん、そうなんだ。
はあ、マジか。
マジです。
そんな感じですか。
はい、
はい、じゃあサンラジの告知もじゃあ今回はじゃあ僕が言いますね。
お願いします。
お願いします。はい、では続けてこの番組では各種 SNS で皆様からお便り、曲のリクエストをお待ちしております。メールは初めてサンラジアットマーク gmail.com、 3は数字の3です。ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、
はい、ということです、はい、
映画皆さん見てくださいね。
はい、
はい、チェックしてくださいね。
はい、
では今回も盛り上がったところでそろそろお時間です。それでは次回も楽しみにしていてください。せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。